時間になりましたので、後半を開始させていただきたいと思います。司会交代させていただきます中川明と申します。後半の、先頭、海外の、レポートについて、お二方から、ご紹介いただきたいと思います。まず、AP日経については、JPOPM の鶴巻さんから、ご発表いただきます。それから後半、それ以外の、海外について、JP日経の川端さんから、ご発表いただきますが、まずは、鶴巻さんの方から、ご発表いただきたいと思います。よろしいですかね。鶴巻さん、よろしくお願いいたします。
はい、鶴巻です。よろしくお願いします。はい、先ほど中川さんの方から AP日経に初めて参加したというお話がありましたけど、まあ、その内容を、網羅的にちょっとお話しさせていただきたいと思います。で、これも先ほど、中川さんの方からお話ありましたけれども、2019年の2月18日から28日という期間で、韓国の、まあ、レジムというところですね。で、場所的に言うと本当に先ほど言いましたがソウルとプサンのちょうど真ん中あたりで、空港から3時間バスに乗るかソウル駅に出て1時間新幹線に乗るかってですね、まあ、非常にちょっと結構遠いところでした。で、場所的にどうもなんか学研都市っていうんですかね、国の機関 の, 結構研究所があるようなところで、まあ、日本でいうと多分筑波みたいなところなんじゃないかなというふうに思います。で、地元の韓国の方に なんでここでやったのって言ったら、いや私も分かんないけどレジの中初めて来たわみたいなこと言われて、ね、韓国内でも結構見切りにくいところなんだなというふうに思いました。で、参加者数ですけれども57の経済圏から714名という参加がありました。で、参考までに前回の2018年のアプリコットでは、64の経済圏、752名、前回は、ネパールかなでやったんですけれども、まあ、それとほぼほぼ同じような、参加者が、集まりました。で、日本から、大体80名ぐらいの参加があったんですけれども、そのうち2名は JP ニックさんの方で、まあ、フェローシップ的なプログラムですね、国際会議支援参加プログラムというもので参加された学生が、2名参加されていました。で、リモートでは、Adobe Connect で196延べなんですかね、YouTube ライブの方では3757人の、視聴がありましたということでした。でそれ以外の国別で見ると、やはり韓国が圧倒的に、まあ、かなり一番多くてですね、次に日本、まあ、この辺は地域的にも一番近いというところもあって、結構多くの参加者があります。で続いてアメリカ、香港、フィリピン、シンガポール、でその後がインドネシア、バングラデシュ、インド、中国みたいなの、形で参加者の方が、いらっしゃっていました。で、プログラムですけれども、まあ、いつもと同じようにSIGがありまして、まあ、ポリシーSIG、NIR SIG、コーポレーションSIG。で、あとテーマ別に、まあ、テクニカルのセッション、APOPS といったようなものですとか、でアプリコットの場合、大体ピアリングフォーラムがありまして、まあ、ピアリングに関する、エンジニアですとか、IX の方とか、そういった方が集まって、まあ、ピアリングに関する話題を話したりとか、ピアリングの講習を行うというようなことをやっていました。で、それ以外にチュートリアル、ワークショップ、それからオフというような形で、書いてきました。で、あと関連団体の、主催とセッションがいくつかあって、APIX、IX の集まりですけれども、それ以外にファースト、セキュリティ系ですね、それからちょっとよくわかんない GFC、III というやつとか、AP スター、AP スターといったものが、開催されていました。で、今回アプリコットでは初めてですね、ハッカソンが開催されていました。ちょっと具体的に私も参加してないのでよくわからないんですけども、参加、開催レポートの中で言うと割とこう好評だったんじゃないかなというふうに思います。で、右上の写真何が分かっていると思うんですけれども、なぜか会期中に3回ですね、K-POP ダンススクールというですね、朝の7時半から8時半までなんか前 3回ぐらいやってました。で、多分この黄色い女性がおそらく先生だと思うんですけども、参加者に見ると見事に誰もダンスが合ってないって言って結構ポップ難しいんだなというふうに思いました。はい、 で、そのいくつかのセッションの中からお話しさせていただきますけれども、まずテクニカルセッションの中から AFOPS ですね、こちらの内容の、抜粋一つのセッションです。で、右下のジフ・ヒューストンさんという APNIC のサイエンティストですね、この方の、持ちネタですけれども、フィーティング&アドレス2018ということで、2018年時点のアドレスの割り振り情報状況ですとか、経路の広報状況なんかをお話しされていました。で、左上の方を見ていただくと、ルーティングテーブル数ですね、これが見ていただくようにまっすぐ直線的に伸びているということで、ほぼ毎年変わらず5万2000キロかずつ、もうほぼ一定の割合で伸びていますと。で、ところが左下を見ると、その経路の中に含まれるアドレスのサイズ、経路の1プレスあたりのサイズがですね、こうどんどん減っていったと、ということで、どんどん受け取った経路を分割して航行する、もしくは受け取った経路の一部を移転して、移転した経路を航行するみたいな、こと、あとは、最大割り振りサイズがどんどん小さくなったという影響もあってですね、一つのプレフィックスあたりの、経路の大きさがどんどん小さくなってくるということが見て取れるというような報告がありました。で、右上の方、先ほども、お話がありましたけれども、IPv アドレスの、残りの在庫数ですね。AD はもう、いわゆるファイナルスラッシュ8といわれる最後のスラッシュ相当の、割り振り在庫が、かなり枯渇しました。で、アフリニックは2019年に枯渇する。で、ラックニックも2019年は今年ですね。今年の、秋から冬ぐらいには枯渇するだろうと言われております。で、APNIC に関しては、今のところの予想だと2020年の、9月ぐらいというふうに、枯渇の時期が見込まれておりましたと。ただこれもこの後ご説明するポリシーの変更がありましたので、おそらく若干、後ろに数年単位では伸びるんじゃないかなというふうには思っております。はい。で、私は主にポリシーシグですね、アドレスのポリシーを議論する、シグの方に参加してましたので、そちらの内容の方を、細かくご説明していきたいと思います。で、ここに 1,2,3,4,5,7 個ポリシーがあるんですけれども、7個載せてますけれども、そのうちの1つ、真ん中でのポリシーフロップの 1,2,5,9 です。これに関してはもうすでに、実装が、コンセンサスになっておりまして、実装の状況の報告というものが行われました。で、それ以外の6つについて、SIG ポリシーというポリシーSIGの中で議論がなされたという形です。で、最初にプロップ125、今お話しした、APNIC における紛失の正確性向上に対するポリシーの実装の状況が報告されました。で、検証のプロセスとして、半年に一度検証を行いますと。で、この検証の対象になるのは、APNIC の IRT オブジェクト。これはまた次のポリシーの、内容のところで細かくご説明しますけれども、登録されているアビウス対応用の、メールアドレス、e メールという項目と、アビウスメールボックスという項目ですね。この項目に、登録されているメールアドレス宛てに、いつメールが届きますと。で、その1通には、検証用の URL、このメール見たらこの、URL をクリックしてくださいという、URL ですね。で、もう1つには、その URL をクリックした後に、このパスワードを入れてくださいというパスワードが記載されているということのだそうです。で、このメール送られてから、15年近くレスポンスがない場合には、MyAPNIC という、JPNIC でいうと、なんとか登録システム、Web 申請システム、すみません、失礼しました。Web 申請システムみたいなものですけれども、そちらにログインしたときに、登録が、この検証がされてませんよというような警告が表示されるということだそうです。で、さらに2週間で経って30日経つと、MyAPNIC の機能の一部が制限されます。で、 かつですね、その親レコード、まあ多分資源レコード、IP アドレスとか IS 番号とかのレコードになると思うんですけど、その親のレコード、いわゆる組織レコードですね、そういったものの中に、この組織のアビウスは正確でない可能性があるので注意してねみたいな表示が表示されるというふうな形になるというふうに、報告がされました。で、このエピニックの後に、先日メールが出てきたんですけれども、6月の30日から、実際このメールの発出が開始されるということがアナウンスされておりますということで、7月の半ば、早ければ7月の半ばぐらいには第1回のこのレスポンスがないということに対する対応が行われるという形になるかと思います。はい、続いてプロップ118というですね、現時における要件緩和という内容です。で、内容としては、現状 APNIC の、APNIC の組織内においても移転をする場合には、APNIC によって審査が行われます。要は受け取り側の組織がきちんと受け取ったアドレスを、1年後にこれだけ使えます、半年後にこれだけ使えます、1年後にこれだけ使えますっていう需要予測を出して、それに見合ったアドレスが割り当てられているかっていうことを、移転されているかっていうことを審査するんですけれども、その審査を撤廃しましょうというポリシーが提案されていました。で、ただこの、提案がですね、いろいろ提案者が急に来なくなって提案者が変わったとかですね、いろいろあってですね、で結局、前回も、この提案が、前々回 APNIC46 で、継続議論としてメーリングリストに戻された後にも、メーリングリストでも議論もまるでなくて、ポリシーの新しい提案の更新ということも行われなかったということで、議長からもこれ以上このポリシーに関しては議論をやめますということで、議論停止というものが宣言されましたという形になっております。はい、で、次からが、いわゆる本当のポリシーの提案の議論が行われました。でまず1つ目がプロップ124、V6 の再割り当てに関する定義を、明確化しましょうという提案です。でちょっと細かいところは今回省きますけれども、いろいろ V6 の使い方も用途が増えるにしか新しい RFP が出たりして、例えば1つのホストに複数のプレフィックスを割り当てるとかですね、ちょっと現状の、ポリシー文書ではそぐわない内容が出てきているので、それを修正したいですというような提案でした。で、昨日の内容ちょっとこの後お話しします。で、もう一つの提案、PDP のアップデートという、これは先ほど、中川さんから非常に白熱した議論がありましたという語があったものですけれども、現状の PDP では、なかなか現地で参加している、言ってもやっぱり先ほどのようなメンバー、数百人とか、数百人のメンバーで、集まったところでポリシーが決められているということで、それをもうちょっと、例えばメーリングリストをもっとうまく活用して広く意見を募るような体制にした方がいいんじゃないかといったような内容を中心として、この PDP ポリシーの策定プロセスを変更しましょうという提案が行われました。で、残念ながらこの2件に関しては、継続議論ということで、この場ではコンセンサスに至りませんでしたということになっていました。で、この2つの議論ですけれども、右下の写真が提案者のジョルディさんという、南米の方なのかな、ポルトガルなのか、そちらのラテン系の方なんですけれども、どうもちょっとポリシーの、この方の提案するポリシーの内容のやり取りを見ていると、ちょっと AP 地域に所属しているメンバーの会員の方とか、参加された方と、ちょっとポリシーに対する考え方、ちょっと僕のそもそも、ちょっと噛み合ってないなというふうに感じました。APのコミュニティのメンバーの方からは、このポリシー誰が困ってるのっていうのを必ず最初に聞かれるような形になってまして、実際に今お話した2つに関しては現状のポリシーで今困ってる人は基本的にあまりいないと。いうところで、APNIC の多くのコミュニティのメンバーは、困った時に、本当に困った人が出た時にポリシー作ればいいんじゃないかと で、あと非常に細かい、先ほどのプロップ124なんかそうですけれども、細かい文面の変更みたいなポリシーが多いんですね。で、いやそんなことはこのポリシーに書くんじゃなくて、例えばガイドラインに書くとか、このポリシーを読み解いて実際に運用する APNIC の、ヘルプデスクというか、アドレスの割り当て担当とかですね、そういった方がきちんと判断してやればいいじゃないかというような意識が多いんですけれども、提案者の方はいやいや困る可能性があるから今のうちポリシー作っとくんだと、でいや誤解の招く用語が使われているんだったらそれをもう変更すべきだといったような、多くの APNIC のメンバーから見ると割とそんなことどうでもいいじゃないかというような話があって、特に先ほどのポリプル126に関してはこの現状の PGP の何が問題なんだと、一体俺らがこれ今まで作ってきたポリシーに何が問題あるんだっていうことでかなり激しく APNIC のコミュニティのメンバーが提案者に詰め寄るような議論が開始したりしてですね、なかなかあそこまでこう議論が白熱してこう、質問質疑が応答される応酬されるとなかなかないケースだというふうに思いました。なのでちょっとなかなかこの124126に関しては今後もなかなかちょっとポリシー通すの難しいんじゃないかなっていうような、感触を持っています。はい、はい、であと残りの3つですけれども、この3つの残りの3つの提案に関してはすべてコンセンサスになっております。はい、1つ目が、これも先ほどお話し GPNIC ですでに実装がされてますけれども、最大の割り当てサイズを、スラッシュ22からスラッシュ23に縮小するという提案です。で一応提案者からはこれを行うことによって先ほど2020年の9月ってお話ししましたけれども、それの割り当ての寿命が大体3年ぐらい伸びるんではないかというような試算が提示されておりました。で次に AS の取得に対取得時のマルチホーム要件の撤廃というものですね。でこれは現状皆さんご存知かと思うんですが、新しくAS 番号を取得する場合には、じゃこの AS 番号を使ってどこの組織とつなぎますかと、それを2つ、きちんと挙げてくださいということを言われて、その、挙げた AS に対してこの人が、あなたとつなぐって言ってますけど本当につなぎますかっていうのを確認が入るようなプロセスがあるんですね。それを、一般的にマルチホーム要件と言ってるんですけれども、現状、もともとそのマルチホームが必要だったと、理由というのは以前はそんなに回線の品質とかも良くなくて結構経路が回線が上流が切れてしまうということもまあまあありましたと。でその時に複数の経路からフルルートをもらっていないと、何かしら切れた時に、そこに到達ができなくなると、トラフィックが、交換できなくなるということでインターネット全体に影響与える影響が大きくなると、いうことから、マルチホームを必ずしましょうねというのがRFC にも定義されてたというところなんですけれども、現状皆さんの、実際ビジネスやられてる上でもなかなか上流がバツンと来てるってそんなないですよね。でまた例えば本当に非常にこう僻地と日暮れしてですね、非常にこう離れた場所で、そもそもトランジット提供してくれるプロダバイダーが1社しかいませんと、周りに AS ホルダーいませんみたいなやっぱ地域がアジア地域がまだまだいっぱいあるんですね。でそういった方に対しても AS 番号を取得するというような理由があるのであれば、他の AS との接続は1箇所あるよというだけでも AS 番号の取得を認めてあげましょうという提案でした。これもコンセプトになっておりますと。で、最後に、返却プールからの割り当てを停止しましょうという提案です。で、APNIC、JPNIC は返却プールに対してまだ余剰がありましたので、特に、問題なく返却プールからの、割り振りというのができたんですけれども、APNIC はその返却プール自体が枯渇をしていまして、枯渇をしていたので、返却プールからの再割り当てをしてほしい人は、ちょっと手を挙げてこの列に並んでくださいってこうリスト化をしてたんですね。でこの提案が出た段階ではそのリストの待ち行列の会社数が700件ありまして、でそれに700件あるにもかかわらず実際に誰かから返却されてきてそれを再割り当てできたっていうのが おそらく4件相当、去年の実績ですね。ということで、このままいくと多分、数百年かかりますということで、もうこれ、こんなこと、もう待ち行列がつくのももう意味ないでしょうと。なので、その待ち行列に待ってる人にも割り当てるぐらいであれば、万が一戻ってきたアドレスも、新規にサービスを始める方とか、VDOC に移行するための準備用のアドレスとして、そちらに割り振りましょうというような内容の提案でした。で、これに関しても、問題なく根絶するという形になりました。で、この3つに関してですけれども、ほとんど反対表明がない。これ逆にこれもまた珍しいんですけれども、ほぼほぼ立って議論というかマイク持たれる方はもうこのポリシーはもう私は支持しますのでぜひやった方がいいみたいなコメントが多くてですね、ちょっとあったとすると先ほどお話しした、エースのマルチョウム要件ってこれ RF 指定定義されてるけど、EPNIC とポリシーとしてオーバーライドしたらいいのかねみたいなお話はあったんですけれども、それ以外はほぼほぼ、何も多くには議論なく通過しましたという形でした。で、もともとEPNICのポリシーの仕組みの中にはもう VO のポリシーなんかやめようよっていう方が、昔もいらっしゃって、今も結構そういう意識を持たれる方も割と多いんですね。なので VO はもう別にじゃあこういう変えるならいいんじゃないというような雰囲気とか空気感が結構あったんじゃないかなというふうに思いました。以上が、ポリシー支部の内容のご説明ですと。で、今回、APNIC EC、いわゆる DG ですね、こちらの、選挙がありました。EC の任期が2年かな、2年ですよね、2年で、1年おきに、半数が、交代する、任期切れになるという仕組みです。で、今回、7名いる、理事のうち、4名の改選が行われました。で、結果としては、ネパールのグアラブさんという、これ今、EC の、理事の、チェアをやっている方ですね、今、理事長ですね、理事長が再選しましたというのと、あと、これも昔から台湾の TWNIC というところで活用されている、ケニー・ハンさんという方、それと、あと日本から松崎吉野さん、IIJS さんですね、の松崎さんが今回新たに当選されました。でもう一人、ちょっとこれ実は読めないんですけども、イエドン、シャンさんかな、っていう方ですかね、この一番下の方、この方が、CNIC 中国の インフォメーションセットの方ですね、が新たに当選をされましたと、いうことで、今黒字になってる、カムジーさんとベニヤミンさんと、ラシェフさんという、この3名はまた今度来年の、ちょうどアプリコットの時期に改選になるという形になります。はい、ということで、その来年以降の予定ですけれども、まず今年の9月に APNIC48 ということで、タイのチェンマイですね、こちらの方で開催がされます。今回アプリコット、教材ではなくて APNIC 単独開催ですね。はい、で、その次の、アプリコット49、アプリコット2020と APNIC 49のこの共催ですけれども、こちらが、もともとなんかフィジーでやるって言ってたんですけども、ホテルの改装だっけ、なんか急にホテルが改装になって、会場がなくなりましたってことになってですね、急遽、オーストラリアのメルボールンで開催ということになりましたということで、先ほど、長川さんからもお話ありました。皆さん、あるいは皆さんの会社の若い方とかですね、ぜひ活かしてあげていただくと非常に勉強になって帰ってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、じゃあ私の方からは EPNIC のご挨拶です。ありがとうございました。
はい、鶴巻さん、ありがとうございます。質問 QA は後でまとめてもいいですか。はい。QA はまた後でまとめてやりますので、川端さんに、パソコンタッチお願いしたいと思います。川端さん、よろしくお願いします。
はい、JPNIC の川端です。どうぞよろしくお願いします。今はさっきまでは鶴巻さんがですね、APNIC の ミーティングのレポートをされてました。で、ここからはですね、私の方から、ライフ MCC、ヨーロッパ地域のですね、RIR なんですけれども、こちらの、ミーティング、5月のですね、中旬に開催されましたので、それのレポートを、ご紹介していきたいなと思っています。ちょっとまあ後でもご紹介、説明しようかなと思ってはいるんですけれども、今回、ライフで出てきた提案というのは、おそらくエピニックでも今後議論されるのではないかなというのもいくつか含まれてますんで、ちょっとその辺もちょっと意識しながら、なんか次この話エピニックでするのかなっていうのも、ちょっと想像していただきながら聞いていただいた方がいいのかなというふうに思っています。はい、概要です。アイスランドのレイキャビクというところで開催されました。5月の中旬です。なんか寒そうなイメージなんですけど、実は、今年ちょうど日本の3月末か4月上旬ぐらいの比較的暖かな感じで、あんまりなんかこう寒さに震えるっていうような感じではなかったなというような感じです。60カ国742名の方いらっしゃいます。ヨーロッパの方中心なんですけど、なんかアメリカからの参加者が多かったりとかですね、結構どこの RIR でも見かける方がいら、ミーティングでも見かける方がいらっしゃるっていうような感じのは、RIR のミーティングには共通する雰囲気なのかなと思っています。大体、800名ぐらいが毎回いらっしゃる。ちょっと今回はですね、ヨーロッパの中でも端っこの方なので、ちょっとだけ、前回はアムステルダムだったので、それに比べればちょっと少なめ、多少少なめになっています。開催直前にですね、なんかアイスランドの LCC がなんか突如運航を停止して、なんかお前らちょっと気をつけやがれみたいな、なんかそういうメールがですね、事務局から飛んでいたりとかですね、ちょっと波乱万丈ではあったんですけれども、比較的人数としてはいつもの感じだったような、ところです。はい、これ会場の雰囲気とかセッションの雰囲気ですね。ライブのミーティングっていうのは1週間5日間やるんですけども、月曜日と火曜日と最終日の金曜日は、プレナリ全体会議っていうのをやっています。で、真ん中の水曜日と木曜日はワーキンググループっていう形でやってます。結構プレナリでですね、尖った技術的なセッションをやったりとか、その DNA セイクであったり、KSK のキーローローバーであったり、よく聞くようなのを取り上げたセッション、発表もあったりとか、ネットワークの計測とかですね、オペレーターの方にも結構食いつきやすい内容です。で、あとワーキンググループのセッションは、ここに書いてますように、今12のワーキンググループに分かれて、それぞれの、トピックごとに、ちょっと 深いところを追求して、議論をするっていうような感じになってます。で、今回はですね、アドレスポリシーですとか、アンチアビューズ、ルーティングっていうところで、ポリシー提案が、のワーキンググループで提案がありましたんで、そこを中心に参加してきています。あとはチュートリアルですとか、ボフっていうような感じもありまして、およそエピニックのミーティングと、スロットの構成的には変わらないのかなと思っています。ここ、下に、会場の雰囲気のスライドを貼っています。この大きな部屋で700人ぐらいがわーって集まって、月曜日火曜日金曜日 のプレナリーというのをやっているというような感じです。で、ここからはですね、ポリシーに関する議論ということで、今回はそれぞれ3つのワーキンググループで合計4つのポリシーの提案がありました。で、ライプ地域ではですね、エピニックみたいにその会場でコンセンサスの確認っていうのはせずに、多少なんか手を挙げて皆さんのその感触っていうのは確認することはあるんですけれども、基本的にはメーリングリスト等で、チェアが、次のステップに進めるかどうかっていうのの判断をするということで、会場でなんかこう手を挙げてなとかっていうのはあまりなかったなという感じになってます。 で、まあ、さっきのスライド、まあ、これライプのホームページのキャプチャーなんですけれども、まあ、ディスカッションのフェーズですとか、そのコメントをするフェーズですとか、まあ、最終決定をするフェーズみたいな感じで、ちょっとフェーズごとに分かれています。で、今はですね、この最初の段階にある提案っていうのが2つで、この3つですか、まさに、ここにあるのが2つで、あとここがもう最終段階で、で、一番最初の初期の議論っていうような感じで、まあ、こんな感じで進捗が分かるようになっています。はい。でですね、お前のスライドなんですけど、ちょっとワーキンググループのアルファベット順で、紹介をしていきたいと思います。まずアドレスポリシーワーキンググループです。ですね、割り振りサイズの変更と割り振り待機者リストというのを作りましょうという提案です。割り振りサイズ、今1組織あたりスラッシュ22なんですけど、これを24に減らしましょう。でもこれすら配れなくなったら、まあ、今エピニックやってますけど、その割り振りが欲しい人はここに並んでみたいなのを待機者リストを作りましょうねという提案です。で今ライブの現状なんですけど、割り振り件数だいたい月500件、まあ、かけるすら22みたいな、そんな感じの、割り振りをしているそうです。で一方返ってくるのは、年でスラッシュ15からスラッシュ16程度ということで、このペースが続く と、今年の11月ぐらいには、まあ、連続したスラッシュ22っていうのはもう配れなくなるでしょうと。でそうすると、まあ、細切れの24っていうのを、まあ、それをガチャンコして22にして配るっていうことになるんですけど、それも来年の2月にはなくなるんじゃないですかねという予測を事務局ではやっています。でそうするとこれから新規で入ってくる方に配れなくなるよねというところが、一つ問題として挙げられています。でこれまあちょっと今に始まったことではなくて、実はもう1年前のライプのミーティングの時にですね、すでにもう議論が始まっています。というのはエピニックでは103のスラ8っていうのも割り振りをアイアナから受けたんですけど、ライプは185のスラ8というスラ8のアドレスの割り振りを受けています。でここからスラッシュ22っていうのを配っていってたんですけど、去年の4月の時点でもう配れる185のスラ8の在庫がなくなってしまいました。で、エピニックは返却アドレスっていうのも合わせて配ってましたけど、ライブはそれを配っていなかったので、ライブではそこからスラッシュ22っていうのの割り振りをしていましたと。でそれもちょっともうそろそろなくなるのが目に見えてきたので、ちょっと将来のことを考えないといけないよねっていうのを1年前に議論をしていました。で、あとはですね、まあ、アドレスがなくなるので、IXP 用のアドレスっていうのも確保をしていきました。今はスラッシュ16を確保しています。で、これはまあ IXP っていうのはそのインターネットの中でも比較的重要な施設、重要なサービス、重要なネットワークがあるので、まあこれはこれ用にちゃんと在庫を確保しておきましょうという考えで IXP 用っていうアドレスが、まあ、確保されているんですけども、まあ、これも将来ちょっとなくなることも想定されるので、これもちょっと今スラッシュ16っていうのをスラッシュ15に在庫を増やしておきましょうみたいな、議論がされていました。でまあ、この辺のちょっと背景もあって、議論に突入をしています。で、まあ、24には反対する人はそんなにはいませんでした。まあ、24、まあ、そうルータブルなアドレスでは最小のサイズだよねと。で、まあ、返却されたアドレスの中には例えば28とか29とかそういうスラッシュ28スラッシュ29みたいな小さなサイズのアドレスもあるらしく、なんかルーティングしなかったらその辺配ってもいいんじゃないみたいな、そういうコメントも出ました。であと待機者リストは待機者リストを作るの他の方法ないのみたいな、まあ、コメントもあったんですけど、まあ、申請があって、まあ、その順番に配っていくっていう考え方からすると、まあ、待機者リストが一番適しているよねというようなコメントもありました。であとはその IXPの用途にわざわざその在庫をまあ確保してその在庫も増やして、で、まあ、そこまで 在庫を確保して、まあ、皆さんにその一般的な用途で配る部分のもう分を減らしちゃうのかみたいな、そういうところでその、まあ、IXP 用のアドレスの在庫との関係っていうのはなんかすぐに決めてちょっと考えないとねっていうようなコメントも出てました。でライブのミーティングが終わった後にこの IXP 用のアドレスをどうの在庫をどうするかっていうのを提案出されてまして、さっきご紹介したように在庫はスラッシュ16からスラッシュ15に増やしましょうっていうのと、あと一つの IXP あたり今最大で22なんですけど、これを最大23で、まあ、原則はスラッシュ24にしましょうというようなポリシー提案が出てきています。なのでこれちょっと次回のライブの79ですかね、では議論されるんじゃないかなと思います。はい、ルートオブジェクトの整理という、まあ、提案が皆さん大好き IRR の話なんですけど、今 IRR、ライプの RIR、ライプの、管理しているルーティングに関する情報っていうのってこの ① から ③ まで3つあります。IRR と ROA と、ノラ IRR、 この3つがあります。でこの 3番の、まあ、ノラ IRR、まあ、誰でも登録できる IRR っていうのがあるんですけど、これはちょっとなんか勝手に知らないまま登録されている可能性もあるよねと。でこれなんか参照されてルーティングされちゃうとなんかちょっとトラブルになっちゃったりするかもしれないから、なんとかした方がいいんじゃないという、まあ、問題提起のもとで議論が行われています。はい、まあ、この提案の内容としてはこのノラIRR に登録されたオブジェクトが RPKI、 RIR が発行され、 RIR によって発行される RPKI の ROA と競合する場合にはノラ IRR に登録されたオブジェクトは消しましょうという提案です。で、まあ、これも比較的議論は進んでいるところなので、まあ、さっくり議論自体は終わってしまったんですけど、IRR から消すのって7日後がいいの、それとも2週間後、それとも1ヶ月後みたいなところで、まあ、提案者からはなんかコメントあったら教えてねみたいな感じで終わっています。はい、ここが大層盛り上がった内容です。後でちょっとですね、おそらくなんか説明されると思うんですけれども、BGP ハイジャック、まあ、他の人の経路を乗っ取る BGP ハイジャックはポリシー違反であるということを、まあ、ポリシー上定義しましょうという、まあ、内容です。まあ、情報提供を受け付けて、なんかそう専門家を集めてそれが BGP ハイジャックかどうか議論しましょう、まあ、判断をしましょうと。でそれによってその契約に基づいて契約の解約とかアドレスの解消とかっていうのを、まあ、やりましょうと、やりたいですというような感じの内容です。で、まあ、提案者の意図としては、まあ、BGP ハイジャックって、まあ、そのインターネットの上では良くないことだよねっていうので、まあ、そういうのはもう良くないものですと、ちゃんと明確にしておきたいというのがどうも意図のようです。でこれ3月にですね、提案が出た後まあがワーキンググループのメイリーベスト大炎上してまして、まあコメントとか議論、まあ、ちょっとか当日の議論とかあとメイリングリストの議論っていうのも全部ちょっとまとめてざっと書いてるんですけれども、まあ、こんな感じでその BGP ハイジャック自体、経路を乗っ取ること自体については、まあ、何らかの対処は必要だねというところについては理解はされています。ただそれをまあ、ライプっていうそのアドレスを管理するレジストリがなんかその定義してその罰則を作ってやるものなのかと、なんかライプは別にルーティングポリスじゃねえよみたいな、そういうようなコメントも出てました。で、まあ、なんかそういうことを考えるよりも例えばその RPKI とか、その辺 の, そのルーティングセキュリティへの取り組みを強化していく、だからそう実際にその BGP ハイジャックをさせない、まあ、した時に対処できるよう なんかそういう仕組みを入れて置いた方がなんか生産的だよねみたいな、そういうようなコメントも出てました。で、まあ、散々議論した後にですね、最後ここなんですけど、まあ、提案者からはちょっとこれ皆さんの話を聞いてちょっとなんか考えを改めたのかなのかもしれないですけど、そのルーティングに対の行為のことをなんかポリシーで定義しましょうって言ってるのではなくて、そのアドレスとかベース番号をまあ不正に利用する っていうことをまあダメなことだよっていうふうに定義しましょうしたかったというようななんかちょっと若干言い訳じみた説明がなされていました。でこれも一応なんかバージョンを変えて新しい版にして、なんかするっていうふうにはアナウンスされているんですけども、今のところ新しい内容っていうのが出てきていないという状況です。あとはですね、これさっき の鶴巻さんの説明のにも関連する FWISに登録されている情報 の正確性向上に向けた取り組みの関する提案です。ライブではですね、いくつかメールアドレス項目ある中で AbuseC という項目については適切な、到達可能かどうかっていうのをチェックをしましょうというのを実装しています。この2017-02という提案がありまして、これがコンセンサスになったので、すでに実装されていますね。それに加えて、今度は Abuse メールボックスっていう違う項目があるので、この項目の電子メールアドレスもチェックしましょうというのが今回の提案の趣旨になります。で、そう今背景なんですけれども、今やっているこの、AbuseC という項目のチェックなんですけど、ちょっと次のスライドで説明します。これ前回ザノブ43で鶴巻さんが説明された内容なんですけど、まずはなんか一斉に皆さんこうバッとメールを全数バッと送るのではなくて、一番上で例えばそのメールアドレスのフォーマットが合ってるかとか MX レコードがあるかとか、なんか送れる最低限のなんかものを備えているかどうかっていうのを確認した上で、なんかそれがなんか満たしてなければメールを送って確認をしましょうというようなステップを踏んでいます。でですね、なんかそうやって全部こう機械的に全部やってしまうので、最初のチェックの段階で本当になんかそのライブの検査をパスしたメールアドレスっていうのは本当に人が見てるかどうかってよくわからないよねと、なんかそもそもこのチェックの方法どうなのっていうようなことのようです。で、あとはそれで、そういう機械的なチェックじゃなくて、なんかもっとそのメールに書かれた URL を人がクリックして、なんか認証コードを入れるみたいな、そういうような人がアクションを取る仕組みを導入したりというのが提案者の意図のようです。で、コメント議論としては、そもそもその先行する提案のチェックがやつがまだ完全には1回終わってなくて、進行中の状況なので、まずちょっとその結果を見てこれやるかどうかっていうのを判断した方がいいんじゃないというようなコメントがありました。で、ちょっと1枚スライド飛ばしまして、で今やっているそのライブの対応状況っていうのがこのスライドになります。LIR、指定住所さん、日本でいう指定住所さんの情報についてはいくつか、2万5千ぐらいは あって、それについてはもうすべてチェックが今終わっているというところです。メールアドレス2万ぐらい、トータルで2万ぐらいあって、発行されたチケットがあって人力対応したのの件数っていうのが、こんな感じで報告をされています。で今対応中なのはそのエンドユーザーの情報が登録されたものについては今チェックをオンボーリングでやっていますっていうような感じでした。見ていただいたら分かるようにそのメールアドレスに対してその名に発行されるチケットの数、1割ぐらい、1割2割ぐらいっていう感じで、そこそこちょっとこれをどう評価するかっていうのはこれからの議論のところなのかなというところです。はい、ごめんなさい、この BGP ハイジャックの話なんですけど、一応今、エイリンは議論がされて今ちょっとお休みしてるところなんですけど、ライプ と、ラックニックでは同じように提案をされ、ライプこれ提案されてます。で、あと提案されてないアフリニックと AP ニックでも提案しますというふうに提案者はもう断言をしているので、次夏のチェンマイのミーティングでは議論がされるのではないかなというふうに思っています。で次回以降のライブミーティングです。10月にオランダロッテルダムで行われます。この時期にはもうなんかアドレスがなくなってるんじゃないかというちょっと危機感を持っていたのがアドレスポリシーワーキンググループではちょっと印象的でした。 でその後来年の同じ時期にはベルリンでライブ80というのが開催されます。はい、以上になります。
はい、川端さんありがとうございました。それでは、先ほどの鶴巻さんの、プレゼント合わせて、Q&A に進みたいと思います。何かありますか、ご質問、確認事項等。
すいません、リッチの方です。ライブの方の発表ありがとうございました。ちょっと一点ご存知だったら教えてほしいんですけど、メールの、じゃないや、連絡先のチェックをやってますっていう話のチケット数はちょっとよく分からなかったですけどね、プロセス的には1回目のチェックが通らずに2つ目のチェックに進んだ人の数ですか。
はい、だと思います。ちょっとそこまでちょっと話は置いてなかったんですけれども、チケット発行されるのここなので、ここしかないので、これの NG だと、
メールが送られる。外形的な検査を通が不合格になって、メールを送って確認してやるこいつはっていうふうなプロセスに進んだ
人が、そういうことです。はい、
全体の1割くらいはヨーロッパではいます。
はい、
でさらにそれでも返事がなくて、なんか人力対応まで行ってしまった人が何百とかっていう話だと、安全か。
はい、そんな感じです。
結構これはなんかそうすると数字としてはあんまり良さそうな感じに見えますね。全体1割ぐらい、うん、まあその、メールアドレスの外形的な検査通ったのがちゃんと読めているかっていうのはまた別問題ですが、さっ
きなんか そこは提案者の問題意識なので、なんかリンクをクリックしてみたいなのにしたいっていうのが意図のようです。
なるほど、ありがとうございました。
はい、他にありますでしょうか。せっかくの機会なんで、あ、はい。
銀行の高野です。鈴巻さんの方の発表の中に、ご報告の中に、提案124番や26番が、意見が異なっていて、
はい、
大多数は、わざわざ少なくてもいいんじゃないかみたいな、でその中に、コミュニティメンバーでがという意見を持ち、大多数のコミュニティメンバーからだということをおっしゃってたんですけども、これって個人個人でそういうスタンスとか、もしくは参加の担当するとか、団体とか、そういうのをやられるのか、それとも、国ごとの例えば、要求とか、そういうところで意見をまとめたりとかはされないのか。
まさにこの場と同じように各個人個人が意見を、議論して、賛成反対を表明したりとか支持したりっていう感じですね。
どこに行っても個人単位なんですね。
あ、そうですか。はい、そこは変わらないです。はい、
はい、あとは日本みたいには日本だと意見集約ミーティングみたいなのをやって、うん、その場で発言できなくても、ちょっとその辺を取りまとめて、メーリングリストで意見を言うとかっていうのは、やってますね。
そうですね。
はい。
そうです
ね。はい。でも、はい。はい。
他のご質問ありますか？よろしいですかね。はい。それではお二人の、発表を終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。